主イエス・キリストが十字架につけられた時、その十字架の上で、そしてまたその周りで、さまざまな出来事が起こったことを福音書は伝えます。そしてそのまたさまざまな出来事がさまざまな人の心にさまざまな動きを生じさせたことを伝えるのであります。例えばすでに先週、主が十字架の上で最後に、我が神、我が神、どうして私を見捨てになったのですかと大声で叫ばれて息を引き取られたという記事を読みました。その主イエスの叫びもまた人々の心にさまざまな波を立てました。きっと皆さんの心の内にもさまざまな心の動きが生じるだろうと思います。でさて、今朝与えられた聖書の記事の中に、アリマタヤのヨセフという人が出てきます。この人もまた主イエスの十字架の周りに立った人の一人であり、そこで起こった出来事に自分自身が巻き込まれていった、そのような人の物語であります。主イエスの遺体を渡してくれるようにとピラトに掛け合い、これを自分の家の墓に納めたというこのヨセフという人は金持ちであったと書いてあります。で、他の福音書を読みますと、例えばマルコによる福音書を読みますと、この人は議員であった、つまり主イエスを死刑に定めたユダヤの最高法院の構成メンバーの一人であって、ところがもう一つルカによる福音書を読みますと、ところがこのヨセフは議員でありながら他の人たちのその議会の議決そのものには賛成していなかったのだと、そう書いてあります。それだけでも大変興味深い人物です。で、その上マタイによる福音書はこのアリマタイのヨセフを、この人も実はイエスの弟子であったと、そう書いています。一体いつどのようにこのヨセフが主イエスに弟子入りしたのか、そのいきさつは全く分かりませんが、さらにヨハネによる福音書を読みますと、全部福音書によって書いていることが少しずつ違うんですが、このヨセフという人はイエスの弟子でありながらユダヤ人たちを恐れてそのことを隠していたのだと、けれどもここに来てついにそれを隠し切ることができなかったのだという書き方になっております。それ以上詳しいことはしかし分かりません。これ以外に出てこない人なんです。しかしマタイによる福音書はここでこの人はイエスの弟子であったと書いてあるのは、どういう経緯でこの人が弟子になったかというようなことよりも、むしろこのヨセフの行動そのものを描きながら、どうかこの人をよく見てくださいと、この人はこのようにイエスの弟子として行動しているのですと、そのことを伝えたかったのではないかと思うのです。ヨセフもまた十字架につけられた主の姿を自分の目で見ることができました。主の弟子としてその姿を見たのであります。そしてきっと最後のエロイエロイレマサバフタニ、なぜ私を見捨てになったのですかという最後の叫びも自分の耳で聞き取ったんでしょう。そこでヨセフの心の内に一体どういう動きが生じたか、ヨセフはおそらく自分でも考えられなかったような行動に出ます。58節以下、この人がピラトのところに行ってイエスの遺体を渡してくれるようにと願い出た。そこでピラトは渡すようにと命じた。ヨセフはイエスの遺体を受け取るときれいな天布に包み、 岩に掘った自分の新しい墓の中に納め、墓の入り口には大きな石を転がしておいて立ち去ったと。で、福音書は大変落ち着いた筆遣いで書いておりますが、考えてみればとんでもないことをしたものだということができると思います。死刑囚の遺体を引き取ったんです。伝道者パウロはガラテヤの信徒への手紙の中で、木にかけられたものはすべて神に呪われているという旧約聖書の言葉を引用しながら、まさにキリストは私どものために神に呪われてくださったのだと書きました。その呪われた人の体をヨセフは自分の家、自分の墓に迎えるんです。ピラトだってヨセフがきちんと自分とイエスとの関係を説明しなければ簡単には遺体を私はしなかっただろうと思います。で、明らかにヨセフはここで自分の地位とか名誉とか、そしておそらくは財産や家族の安全さえ危険にさらすようなことを始めたのであります。どうしてそんなことをしたか、福音書は何にも理由を書かないからよく分かりません。ただマタイがここで書くことは、この人もイエスの弟子であったのだと。この人もというのは、つまり他の人と同じようにこの人をもっていうことでしょう。で、そのこの人もというのは、これも一切の説明を省略して申し上げることができるだろうと思います。ここに福音書は教会に生きる弟子の一人の姿をこのように描いてくれているのだと思います。あなたもこのヨセフと同じ祝福の中に立つことができるのだと、あなたもそうだと、そういうのだと思います。当時のローマの定めによれば、処刑された人の死体は基本的に身内にしか渡さなかったそうです。まあ、考えてみれば当たり前のことですが、しかしそれは他の人から見れば、あの有馬隊のヨセフってあのイエスとどんな関係っていう話になっただろうと思います。それだけに我々からすれば、ヨセフよ、本当によくやってくれましたと感謝しなければならないところかもしれませんけれども、本当は話が逆なんで、そうではなくて、主イエスがヨセフをご自分の家族として受け入れてくださったというのが、ここで起こった本当の出来事の意味だと思います。主がヨセフをご自分の身内として、まさに主の兄弟として受け入れてくださったということであります。しかしそれは一体具体的には何を意味するんでしょうか。で、今日は主イエスが葬られたという記事を読んだわけですが、これはおそらく聖書の中ではあんまり目立たない方の記事ではないかと思います。例えば先週読みました、我が神我が神なぜ私を見捨てになったのですかとか、あるいは次回読みます主の復活の記事とか、それは大変有名ですし、皆さんもそのことについては何度もいろんな牧師の説教を聞いたことがあると。けれども主の埋葬の記事ということになると、そんなに説教を聞いたことがないかもしれないという方が多いのではないかと思います。けれども主が葬られたというこの信仰は、教会の信仰の歴史においては大変重要な意味を持つことになりました。例えば使徒信条という大変に簡潔な信仰の文章があります。これは大変に簡潔な、これ以上簡潔にすることはできないだろうというぐらいの信仰の言い表しですが、 そこできちんと主は十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下りと。つまり十字架につけられと言ったら、それは当然死んで葬られたっていうことまで含むだろうと思いますけれども、使徒信条は主は十字架につけられたのだ、死なれたのだ、そして葬られたのだと念を押すように申します。それは何でかということについては、これ大変多くの言葉が語られておりますが、例えばハイデルベルク信仰問答という信仰の書物があります。その中で使徒信条について解き明かしながら、なぜ主は葬られたのですかという問いに対して、主は本当に死んでしまわれたのだということを証明するためであると、そういう趣旨の文章を書いております。主イエスの死は本物の死であったと、そのことを証明する必要があるっていうのは一体どういうことなんでしょうか。例えばこういうふうに考えることもできると思います。私どもは例外なく死にます。死なない人はおりません。しかし神の子であるイエス様は確かに一度死んだかに見えるけれども、その死というのは、いやどうせ後でよみがえることが分かりきった上での死でしょと、だったら我々と違うじゃないですか、それは本当の死とは言いにくいじゃないですか、けれども我々はそうはいかない、イエス様とは違って死ぬのが怖い、だって我々は本当に死ぬんだから、自分が死ぬのが怖い、愛する者が死ぬのが怖いと、そういう道筋で死を恐れているのかもしれないのです。けれども信仰問答は言うんです。本当に主は死なれたのだと、そういうことを言わなければならなかったのは、絶えず教会の歴史の中に、いや神の方が死ぬなんてそんなことはありえないと、そういう考え方が絶えず入り込んできたからです。けれどもむしろ我々の誰よりも死ぬことを怖がっておられたのは主イエスご自身であったのです。だからこそ主イエスは本当に死なれたのだと言わなければならなかったし、我が神なぜ私を見捨てになったのですかという主の叫びは今なお私どもを当惑させるほどの激しさを持つのであります。で、先週の礼拝でもお話ししましたが、マタイによる福音書が主イエスのお姿、またその御言葉を描いたときに、片時も忘れることはなかったのはインマヌエルと、神は我々と共におられるという恵みの事実です。主のいかなるお姿を描くときにもマタイはそのことを忘れたことはありませんでした。そして主は葬られたのだという、この主のお姿を描くときにも、いやまさにここでこそマタイはこのイエスというお方を見なさい、これが我々と共にいてくださる神だということを明確に言い表そうとしたのではないでしょうか。なぜかというと、私どもは例外なく死ぬからです。死なない人はおりません。そしておそらく私どもが体験的に経験的に知っていることは、幸せな死に方をする人もあれば、どうしても幸せな死に方とは言いにくい、そういう死もあるっていうことです。皆さんの中にも何年も前、何十年も前に起こった誰かの死を悲しみ続けている方があるだろうと思います。けれどもあのイエス様が 誰よりも受け入れがたい死を死んでくださったことを思うときに、その死は神に見捨てられたとしか言いようがないほどの死を苦しんでくださったことを思うときに、まさにそこで私どもはインマヌエル、神がここで私と共にいてくださるのだということをもう一度信じることができると思うのです。そしてもしこの恵みの事実がなかったら、私どもが死の出来事の前で流す涙は結局は闇の中に消えていってしまうだけの虚しい涙にしかならないだろうと思うのです。皆さんにも何度かいろんな方法でお知らせをいたしましたが、先日教会墓地の改装工事が完了しました。皆さんの祈りと献金に支えられて大変立派な墓地が完成しました。私も一月ほど前に本当にたまたま近くに別の用事があったときに、ついでにふらりと新しい墓を訪ねたのですが、それは本当にたまたまその工事、改装工事が完了した日の夕方で、計らずも一番乗りを果たしてしまいました。事前に大まかなデザインは皆さんにもお知らせしておりましたが、大きな十字架が立っているのではなくて横になっていると、その横に寝ている十字架を3本の金属製の柱でしっかりと支えるという、そういうデザインになっています。ですから墓を訪ねるときにはその大きなコンクリート製の十字架の下に立つことになります。でそこから上を仰ぐと十字架の向こうに青空が見えると、それはあたかも主の十字架の背後によみがえりの光がすでに見えているかのようです。でそういうデザインを私ももちろん事前に知らされておりましたけれども、実際にその前に立ちますとこんなに大きな十字架を作ってしまったかというほどで、人によってはちょっと圧迫感を感じるかもしれませんけれども、私はしかし深い感銘を受けました。そこでも改めて主は十字架につけられたのだということを思わないわけにはいきませんでした。愛する者の墓を訪ねると、私どもは当然いろんなことを思い出すでしょう。ここにあの人が眠っている、あの人も眠っていると、まさにそこでしかし私どもは主が共にいてくださることを知ります。十字架につけられ、死にて葬られ、けれどもそこからよみがえってくださったお方が私どもと共にいてくださるのです。この新しいデザインの教会墓地は大きな十字架を3本の金属製の柱で支えると、そういうデザインになっています。でそれはまるで釘付けにされた主イエスの姿、つまり両手と足と3点を釘付けにされた主のお姿を思い起こさせるようだとある人が言いました。それも実際にご覧いただければ納得していただけると思います。主が十字架につけられたその痛みを生々しく思い起こさせることにもなるかもしれません。考えてみますと、有馬太陽のヨセフがしたことというのは、最初の決断ももちろん大変な勇気がいっただろうと思いますが、実際にその主のお体を十字架から下ろすと、それを自分の家の墓まで運ぶと、その実際の作業だって大変なものがあったと思います。十字架につけられた主のお体というのは 決して美しいものではありませんでした。鞭打たれ、血だらけになり、傷だらけになり、誰もが目を背けたくなるようなものであったに違いないのであります。それをしかしヨセフはもちろん他の人にも手伝ってもらいながら自分の手で自分の墓に納め、まさにあの信仰問答が書いている通り、本当に主は死なれたのだということを証明する最初の証人の一人となったのがこの有馬太のヨセフであったのです。本当に主は死なれたのだ、私がこの目で確かめたのだ、私がこの手で確かめたのだと。しかし一方でヨセフはこの主の埋葬という一仕事を終えたときに不思議な充実感に満たされていたのではないだろうかと私はそう思うのです。主のお体を自分の用意していた自分のための墓に納めたときに、人はいろんな悪口を言ったでしょう。あらぬ噂を立てた人もいたでしょう。けれどもヨセフは主の弟子たる者の光栄、ここに極まれりと思ったに違いないのです。大きな石で墓の入り口に蓋をしながら、主イエスよ、どうかここでお休みください、いずれ私もここに入りますからと、そんなことを思ったかどうか。ところがこのヨセフにとっても思いがけないことが起こります。金曜日の夕方に埋葬を済ませ、土曜日は安息日ですからもう当然ステイホーム、その翌日曜日の朝早く、今日読みました61節に出てきますマグダラのマリアともう一人のマリアとが、この二人の婦人が主イエスの墓を訪ねると、もうそこに主のお体はなかった。その代わりに蓋をしていたはずの大きな石の上に座っていた天使がこの二人の婦人に告げてくれました。恐れることはない、十字架につけられたイエスを探しているのだろうが、あの方はここにはおられない、復活なさったのだ。さあ遺体の置いてあった場所を見なさい、というのであります。自分の目でよく見てごらんなさい、遺体の置いてあったはずの場所をと。この二人のマリアは当然墓の所有者でもあるヨセフにこのことを告げたでしょう。ヨセフはおそらく心臓をバクバクさせながら自分の墓に走っただろうと思います。そして天使に言われた通り、遺体の置いてあった場所、自分で確かにここに置いたはずだというその場所を何度も自分の目で確かめたでしょう、何度も自分の手で確かめたでしょう。入り口を防いだはずの石が信じられないようなところに転がっているのを見ながら、ヨセフは言葉にならないような思いを抱いたのではないかと思います。60節に、岩に掘った自分の新しい墓の中に納めと書いてあります。この新しいというのはもちろん単純に言えば作ったばかりの墓、あるいはまだ誰も入ったことのない墓と、そういう意味でしょう。けれども多くの人がこの新しいという形容詞にマタイは特別な意味を込めただろうと考えます。人間の手では決して作り出すことのできない新しさであります。 人間の歴史の中で一度も起こったことのない。けれどもここで神が全く初めての全く新しい御業を始めてくださった。その神の新しい御業の始まった場所がこの墓、新しい墓と呼ばれるこのヨセフの墓であったのです。神のお始めになった新しい命の歴史がここから始まる。その新しい墓をおそらくヨセフはその後も何度となく訪ねたのではないかと思います。主は確かにここに入ってくださった、そしてここから出て行ってくださったのだと。そのことを思いながらヨセフはいつか自分もここに入るんだよなということを思いながら、いつか自分の葬儀が行われることを楽しみにさえしたのではないかと思います。死において共にいてくださる主はよみがえりにおいても私どもと共にいてくださるのです。神の与えてくださる新しい望みの中に今私どもも共に立ちます。祈ります。週の最初の日、今朝は主のお蘇りの記念の日です。父なる御神、今朝もこのように新しい命の言葉を共に聞くことができました。新しい言葉、私ども人間には語ることも考えることも許されない新しい望みの言葉を今あなたが私どもに与えてくださるのです。ヨセフと同じように私どももイエスの弟子ですが、幾度望みなき古い場所へと引きずられてしまうことだろうかと思います。どうか今よみがえりの主が共にいてくださるその新しい望みに生きるものとさせてください。主の御名によって祈ります。アーメン。